この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。あれが母だ。出て行った時とちっとも変わっていない。
秀一さん、
ああして自分の美しさに執着して自分のことだけだ。どうして僕たちを捨てた？どうして？母さん、
もうじき、もうじき僕の手で生もみじがきれいになるわ。行きましょうね、行きましょうね。秀一さん、神様が作られた自然を二人で見に行きましょうね。
岡崎るつ子作、もみじの頃に、その後編。
私は伊坂俊一、38歳の今まで結婚を考えた女性はいなかった。人形のように美しく、自分にしか関心のなかった母と生き別れたせいか、心の底に女性に対する根強い不信感があったのだ。だが同じ大学で図書館司書をしている斉藤由紀子は違った。由紀子はその名のように肌の色が白く、澄んだ瞳と温かい声の持ち主だった。右頬から首にかけて目立つ赤みがかかったあざがあったが、それを気にする風でもない。同じキリスト教会に通うようになった私は、彼女といると今までに味わったことのない心の安らぎを感じるのだった。その日、私はユキコと公園を散歩していた。すっかり秋だな。
イチョウが色づいてほんと綺麗。
ユキコが突然私の影に身を潜めた。彼女の視線の向こうに目をやると、公園を横切る男女の二人連れが見えた。誰？知り合い？
前にお見合いした人。
ドキンとした。考えてみればユキコもいい歳だ。一度や二度の見合いをしたって少しもおかしいことはない。
とてもいい方だったんですけど、会ってる時何か私に気を使いすぎてて、やっぱりあざのことかなって思ってしまって断っちゃいました。
いいよそんな男、振って正解だ。
そうは言っても俊一さんみたいに引く手あまたってわけじゃないもの。
なんだよそれ。
また行きましょうか、ボーリング。少しは上達しました？
当たり前だ。
どうだか。
ユキコはよく笑う女性だ。その明るい笑い声が母の家で以来、長いこと女性に対する不信感で冷たく凍りついていた私の心を少しずつ溶かしていたのかもしれないと、私は今更のように気づいた。そんなユキコもいずれ他の男と結婚してしまうのだろうか。そう思ったら胸の奥がキリリと痛んだ。それでいて彼女を生涯の伴侶にしようという決心がまだできずにいる自分がもどかしかった。
先生、伊坂先生。あ、先日はどうも。
おう、久しぶり。それはこの間結婚式を挙げた同僚の阿部健作だった。
誰かとお待ち合わせですか？
ん？まあ。
ご注文お決まりですか？
あ、コーヒー。
あ、こっちもコーヒー2つね。待ち人が来るまでご一緒させてくださいよ。
ん？あ、いいよ。
あれ、迷惑そうな返事ですね。あ、待ち人って女性ですか？
どうして？
いや、なんだか伊坂先生感じ変わったなって。クールじゃなくなったっていうか、どことなく柔らかくなったっていうか。
おい、僕の分析なんかいいよ。それより新婚旅行はどうだった？
いや、それが散々思い出の1週間を熱々で過ごそうと思ったのに、 向こうについて3日で大喧嘩しちゃって美人は3日で飽きるって言うけど本当その通り。先生も気をつけた方がいいですよ。
あ、安倍先生。
あれ、待ち人って斉藤さん。
なんだよ、
意外っていうか。へえ。
安倍は興味津々という顔で私とユキコをジロジロ見た。あ、会計僕の春人からゆっくりしていけ。行こうユキコさん。それじゃ。
あ、どうもごちそうさまです。伊坂先生と斉藤さんか、驚きだな。しかし彼女結構綺麗だったんだ。
お待たせしました。
ん、ん、あ、あれ、俺コーヒー2杯飲むの。
阿部先生驚かれてましたね。
失礼なやつだな。
俊一さん女子大生にすごく人気あるし、みんなそう思うのかも。
それきりユキコは黙りこくってしまった。いつもは時間が経つのを忘れて二人で話すのに。ユキコさん。
はい。
まだちゃんと礼を言ってなかった。
何の。
あの雨の日母と再会して苦しんでいる僕を親身になって励ましてくれて、そばにいてくれて、君の優しさが嬉しかった。これからもずっと一緒にいられたらと思ってる。一応プロポーズのつもりなんだけど。
プロポーズ。
喜んでくれるものとばかり思った彼女はなぜかうつむいた。もちろん今すぐということではなくて、君の信じている聖書の神のことももっと知りたいと思ってる。君の優しさがどこから来るのかも。
優しくなんかないんです。
ゆき子さん。
私あなたが思ってるように優しくなんかないんです。姉を何でもできて綺麗で優しい男性と結婚した姉のことをいつもどこかで妬んでいて、そんな女なんです私。
そう言ってユキコは震えながら自分の方に手をやった。
このあざさえなかったらって何度思ったか。初恋の先輩が姉のことを好きだったって知った時本当に悲しかった。姉のことが妬ましくて苦しくて、姉さんなんか死んじゃえばいいって本当にそう思って、そんな時教会に行ったんです。あざがあっても私は私でいいんだ、そのままの私を神様は受け入れてくださるんだって分かった時嬉しかった。本当に楽になりました。でも。
でも。
ごめんなさい、少し考えさせてください。
ユキコは小走りに走っていった。初めて彼女の心の軌跡を聞いて、彼女もまた深い重荷を抱えていたことを知った。だが苦しみの中から信じた神様によってそこから脱出できたはずの彼女がなぜ今も苦しんでいるのか、なぜ私のプロポーズを受け入れてくれなかったのか。私は考えあぐねて彼女の姿が消えるまでじっとその場に立ち尽くしていた。
伊坂先生、ご予約の本入ってますよ。
あ、ありがとう。
ん、他に何か。
いや、彼女は今日も休み。
え、ああ、斉藤さんですか。あの人なら1週間お休みですよ。
そうか。
ご伝言があるなら。
いや、いい、また来る。携帯にかけてもユキコは出ない。あの日から私と彼女の連絡は全く途絶えていた。私は教会に行けば彼女に会えると思い、次の日曜日いつものように教会の礼拝に出てみた。
創世記29章。ヤコブは二人の妻を持ちました。美しい妹のラケルと、そうでない姉のレアと。レアは次々出産します。三男レビを産んだ時、 今度こそ夫も私を愛してくれるでしょう、と言いました。だが、そうはならなかった。しかし、四男ユダが生まれたとき、彼女は利己心に打ち勝ち、今こそ私は神を讃えよう、と歌ったのです。レアには真実の信仰がありました。
だが、教会堂の窓際のいつもの席に、ユキコの姿はなかった。目を上げると聖書を開き、長いまつげを瞬きもしないで牧師の話に聞き入っていたユキコの姿が見えるような気がした。
神の選択は決して外見によらないのです。美しいラケルではなく、率直に言えば醜いレアが神の選びに預かりました。レアはユダを産み、ユダはあの偉大なイエス・キリストの祖先となったのです。
私は牧師の話に耳を傾けながら、ユキコを思った。あの日の別れを思った。ユキコも一人の女性だ。顔に目立つあざがあるのを気に病まないはずはないだろう。でも、それにとらわれるのではなく、ユキコはもっと精神的なものを求めていた。神を信じる信仰というのだろうか。それはまさしく、あの聖書の女性レアのようではないか。その姿が、彼女をあんなに美しく輝かせていたのだ。だとしたら、ユキコもまた自らの重荷に打ち勝てるはずではないのか。それがなぜだ、なぜなんだ。
この世には二つの美があります。一つは神が人の誕生に際して与えたもた美、花のようにいずれ衰える美。もう一つは神の恵みにより生まれ変わって与えられる美。この美はもはや外の姿形を超えています。その美しさは決して消えず、永遠に咲き匂うのです。
翌日、私は母の店を訪ねた。驚いたことに、それは銀座の一等地のビルにある洒落た雰囲気のバーだった。
会いに来てくれて嬉しいわ。
すごい店だね。やり手なんだ母さん。
ここまでなるにもいろいろ苦労はあったのよ。
だろうね。
何か飲む？
いや、いい、すぐ帰るよ。親父には母さんに会ったこと話してないし。
そう、
今は一人？
そうよ、一人の方が気楽だわ。
そうか。
この前一緒だったお嬢さん、感じのいい方ね。
ユキコさん、プロポーズしたけど返事はまだ。
あら、そうなの？
そう言って母はまたかすかに笑った。間近で改めて見る母は、整形のためか何か不自然で冷たい老人形のようだった。母さん、変わってないね。
あら、それ褒め言葉？
そう取っといた方がいいかも。言いたいことはいろいろあるけど、今なんだか母さんがかわいそうだよ。自分の美しさ、若さを保つことにどれだけ執着しているかわからないけど、いずれそんなもの衰えてしまうのに、なんだか悲しいね。
周一、
また来るよ。元気で。私は週末、ユキコの故郷秋田に向かう新幹線に乗った。メールや電話ではなく、直接ユキコに会いたかった。彼女は以前、苦しむ私を抱えながら角館のモミジを見に行こうと囁いてくれたが、いつしかその季節になっていた。今彼女は美しいモミジの中に立っているのでは。そんな思いがふと私の中をよぎった。地元の人に聞いたその山は本当に見事に色づいていた。肌を刺す霊気と北国の抜けるような青空の下に立った時、私はなぜか無性にこの見事な自然を作った存在に呼びかけたい衝動に駆られた。祈りとは このようにして生まれ出るのだろうか。そしてこの存在を創造者、神と呼ぶなら、この方こそは人の運命のすべても導いておられるのではないのか。神様、初めてあなたに祈ります。どうか彼女に会わせてください。私にとって本当に必要な人なのです。彼女が今苦しんでいるなら慰めを与えてください。細い山道をたどっていくと、背の高い女性が薄手のコートを着て佇んでいた。ユキコだった。傍らのベンチには聖書が開いてあった。寒くない？ユキコは驚いて振り向いた。私を認めると、彼女は静かに言った。
祈っていたの。
僕もだ。君に会わせてくださいとね。願いは叶えられたよ。確かにいるんだな、神様って。
そうよ。
本当に綺麗だ。
でしょ。ここ意外と知られてないんだけど、若葉の頃も素敵よ。
もみじもだけど、君も。
え？
聖書のこと、神様のこと、もっと知りたいと思う。そして君のことも。私はユキコに近づいた。ユキコはみじろぎもしなかった。優しい眼差し、ふっくらとした頬、そして赤みがかったあざ。私は手を伸ばしてそっとそのあざに触れた。ユキコの瞳が潤むと、涙がすっと一粒流れ落ちた。そして彼女はゆっくりと微笑んだ。それはあの温かい懐かしい微笑みだった。